この時代でも273ってのは多かったですよ、
うん、
なんだかんだで、
うん、今200いくのは菅野だけやからね、
うん、でもう一つこの頃はとにかく関東が基本じゃないですか、分業制ではなかったからね、当然こう投げる回数もイニングも増えてくると、
うん、
でさっき言ったそのピッチャーがいない阪神でしたから、もうドエースになるのはもう目に見えてましたからね。でその通りの活躍をしてくれて、うん、この年の巨人戦で8連勝でしたよ確か、
うん、うん、いや打てないって、
うん
うん、分かっとってもそれぐらいまあ気迫もあったし、
うん、
まあこっち側というかジャイアンツ側ももうなんか借りてきた犬じゃない、もう全然ねヘビに名前かなんとかじゃなくて、まあ同情してたんでしょうね、
うん、あのね、今見てもそんなに140後半投げるピッチャーでもなかったしね、
うん、まあ、うん、それは球のキレで勝負するピッチャーなんです、こう、うん、変化球とね、
うん、
まっすぐの150出すとかね、
はい、
でそういうピッチャーではないんですけど、やっぱキレ勝負のピッチャーなんです、ただ、うん、短命だったのはね、そこから3年くらいでもうぼちゃってきたんじゃないかなと、だからだいぶ無理したと思うんですよ、話1年。
うん、まあまあ、後々にその、ね、あの本人が言ってましたけど、そのこの年だけだと、うん、その巨人戦に燃えてたのは、
うん、
まあ、その後は別にその、まあ、手を抜いたというわけではないけども、
うん、
ちょっとこう、まあ、気が抜けたというかね、まあ、そんなシーズンが何シーズンかあったよと、でそれに加えてちょっと無理をしたもんだから、いろんなところにこう故障が出てきて、まあ、それをこう抱えながらの投球になったんで、
うん、
翌年の80年、1980年が15勝14敗、81年が16勝10敗で、ここから82年が11勝9敗と、83年が13勝14敗、うん、でここでもう15勝できなかったら、引退する
んですよ、ね、
うん、そうなんですよ、今からしたら考えられないけどね、15勝って15勝
ぐ
らいのピッチャーがゴロゴロおんのに ね、まあ、ね、今ね、
だからそこが小林の、ね、小林たる家というかね、
うん、
ああいう顔してみて非常に気が強い人なんでね、
うん、
プライドが高くて気が強いというか、
はい、
うん、だから燃えて22勝もしたし、
うん、
うん、まあ、でも小林自身はジャイアンツにおってもっていうところはあったっていうからね、
うん、
当時やっとジャイアンツのエースになったと思ったら、はい、さよならって言われたんで ね、
うん、
まあ、今のジャイアンツのエースと比べ物にならぐらいその時のジャイアンツのエースのステータスっていうのは高いですから、う
ん、はい、
うん、まあ、そこのところで笑顔にとって変わられる、
うん、
まあ、当時は西本、佐田岡はそれほどでもないかもしれないけど、
うん、
誰いたかな、加藤、
加藤はじめがね、いましたよね、確かね、
うん、そうやな、そこら辺のとこかないん
で、先発できたのは、で、スミミがちょうど入ってきた年ですよね、
で、カトリが2年目なのかな、
うん、うん、
まあ、中継ぎで使ってましたから、
はい、
うん、そういうチーム事情もあって、で打つ方は王さんがもう陰ってたし、
うん、
張本もダメだしっていうことになってくるとね、
うん、
うん、まあ、次の世代中畑とか篠塚はまだレギュラー張ってなかったな、阿波口とかね、
うん、この年なんでしょ、そのなんとか地獄の伊藤キャンプっていう、
伊藤キャンプは江川入ってきた次の年、
うん、
江川も行ってるから、江川はだから
キャンプやってない、79年の年じゃないの、
そうそう、79
年
の秋キャンプ、
シーズン終わってからやもんね、うん、
だから江川卓にとって初めてのキャンプが伊藤キャンプやった、
うん、
1年目はキャンプ行ってない、
うん、
だからね、彼は一人でジャージ着て練習してましたから、
はいはい、まあ、江川はちなみに79年は結果的に 7勝2敗と。あ、ちゃうわ。9勝10敗だ。
9勝10敗でしょ。1つ負け越してって、2桁勝てなかったってしょ、ショックだったって言ってましたからね。うん、次の年が17で、最長を取って。
16勝。
その次の年が20で最
そうね。
で、最多勝ですね。うん、20勝いって、その次の年が19勝と、うん。ジャイアンツが連覇した年かな。
20勝6敗で、7割7分勝率があって、この当時よく見たら、5冠、奪三振もトップだし、防御率もトップだし、
勝率でしょ、
勝利数、完投の数もトップですよ、はい、ああ。これで3割勝ってないっていうのはちょっとね、
まあまあ、だから3、
下手ですわな。
3分の1つは本屋っていう話になったわけですね、当時は。うん、品格って言われたもんで、そんなもん規定になっていう話になって、
うん、
あれもないことないっていうことは本人は言ってたんですけどね。はい、本人は言わなかったけど、まあ言ってたこと、
うん。まあ、その翌年でしたか、80年に直接対決があって、まあ、結果的に江川が、うん、まあ、3失点で完投っていうね、うん、勝ち投手になってましたけども。
うん、
まあ、まあ、とにかく右手がもう血行障害でもうどうしようもないと、
うん、
後々なんか川藤にだけは言ってたっていうんですよね、ここですよね、うんうん、
だから、
うん、小林が引退して TBS で解説して、まあ、それもよく見てましたよ、筑紫哲也のニュース 2-3 みたいな、
ね、やっとったね、
やってましたし、でちょうど、まあ、そのちょっとね後に、まあ、阪神が日本シリーズ勝って日本一になりますけども、
うん、
そこに小林が来てましたからね、
うん、
ビールもかけられてましたよ、まあ、もうちょっと我慢すればっていうねところもファンも言ってましたけども、
まあ、でも小林って選手は本当にプライドが高かったなっていうか、よくいい意味でね、
うんうん、
よくジャイアンツを阪神に移った人ってまずいないですからね。
そうね。
2軍レベルの選手じゃなくて1軍レベルだと。
うん。
うん。
で、あれですよね、近鉄のピッチングコーチになって。
うん。
で、それから。
日ハムに行ったかな。
そう、最近ね。
うん。でお亡くなりになったんですけどね、
うん、まあ、あのお酒の木桜の CM がね一応有名になりましたけれども、はいはい、
うん
うん、
若いなんていうの、若いの酒ね、
はい、
今でもインターネットで見れますけど YouTube、
うんうん、
まあ、あの当時を知るもんにしというかさ、そのあの当時で一遊したファンから見たら覚醒の感というかさ、なんかグッとくるもんありましたけどね、
うん、
もうまあ江川って選手がその言い悪いは別としてね、
うんうん、
もう降りられないバスに乗っちゃったっていうような表現が正しいんじゃないかなと思った。自分で乗っちゃってたはいいけど、
まあね、江川を僕らも確かにやいのやいのあの当時は言ってましたけども、
うん、
も
う
本人の知らぬ存念のところでも
先に、ね、どんどん話が動いて
進んでたし、うん、
それを嫌ですって言えない状況やったと、
うん
うん、なので、まあ、しょうがない、しょうがないというか、じゃあそれを誰が進めたんやっていうのは、読売はじめね、読売グループがまあ話を進めて、読売新聞かな、
うん、
話を進めて、じゃあなんでそんな話を進めてたんやってなると、まあ、根本は本人というか親父が生かしたい、それをなんとかお願いしますだって先生に頼みに行って、
うん、
その話の筋が違うっちゃ違うんですよね、
うん、
お願いしに行くところが違うというか、うん、まあ無理くりな話かもしれないけど、そうやって思ってた、まあ、前代未聞ですわな、うん、そういうところに言うてドラフトという制度がありながらね、なんとかジャイアンツに入りたいんですけどっていうことで、 行ってきた先はそこやった、はい、
まあ、でなんとかしようかっていう、阪神側からすればね、阪神側からすればその小林っていうピッチャーを、まあ、もらえたというとちょっと語弊がありますけども、トレードで獲得をして、うん、短い間でしたが、結果的に見ると、うん、あの巨人の在籍した勝ち星数よりも阪神に打った時の方が多いからね、勝ち星数だけを見ると、うんうん、まあちょっとね、本当さっき言ったように短かったけどね、わずか11年ですよ、う
ん、2が9年かな、
うん、江川は短かったけどね、うん、うん、
まあ、あれ江川、ね、うんうん、まあ、でも江川っていうピッチャーがね、うん、ああいう騒ぎの中でっていうのは、じゃあまともにジャイアンツに入っとったらと、18歳の時に22歳で、
うん、
ね、ってなるとまた違うたらればの話になって、うん、片っぽでは原辰徳とか岡田彰布なんか本当に希望通りにまっすぐストレートでトントンと入ってたと、
うん、
いわりや別なの、それとの比較をされますけど、でも人の記憶に残るという点では、
うん、
井川するのは間違いなくその、うん、まあ、良くも悪くも残った選手だったなと思うし、
うん
うん、
いや本当あの大学の4年間がもったいなかったなって本当に思う選手ですもんね、
うん、だから本人はまあ大学行きたい言ってね、でどこで阪急やったかな、当時は阪急、うん、のあれを拒否って言ったわけなんですけど、うん、あれがジャイアンツだったら多分言ってたと、うんうん、江川は俺の持論ではもう監督しないだろうっていうのはここにあって、もういいでしょと、
うん、
騒がれ続けてもうしんどいと、
はい、
うん、本当につらかったのは彼の周りとね、彼じゃないかなと思うんですよね、自分で望んだとはいえさ、俺でそこまでやってくれとは頼んでないみたいな感じですからね、うん、
まあ結果的にはね、江川も小林も寿命短くプロ野球選手の生命を終わり、まあ、小林はもうねお亡くなりになって57でしたからね、
若かったよね。
若いよ、あと2年で追いつくやんと思っちゃうけども、
うん。江川はもう62か3になるんじゃないかな。
うん、あ、そうね、今の年だとね、そうね。
うん、うん、もういい年なんですよ。はい、
まあ、そんな因縁のある巨人と阪神ですから、あ、まあ、もちろんね、あのくたばれ読めるじゃないですが。いろんな話も出てくるし、やっぱり阪神ファン的には巨人には負けたくないっていうのも、まあまあ気持ちはすごくわかるし、実際自分も昔はそうでしたからね、
うん、
ただ今はもう巨人だけ勝ってても最終的には、まあ、リーグで一番になれば勝ちだと、
うん、
極論言うと、巨人に8つ負け越しをするんなら8つ他球団から勝ち越しをすればそれでチャラなわけですから、
うん、
まあ、そういうことも別に考えてもいいかなと、もちろんこう、うん、中身のいい野球をね、まあ、してほしいところはありますけども、やっぱり阪神ファン的に阪神の選手を見ると、うん、まあ、巨人戦だとなんていうの、まあ、ちょっとまあ硬くなるというかね、
うん、
伸び伸び、甲子園でも巨人の選手が伸び伸びやってるよなっていうのもありますよ、う
ん、でも、まあ、これタイガースキャストだから言うわけじゃないけど、やっぱり巨人と阪神っていうさ、
うん
う
ん、
もう過去からの伝統の因縁、
うん、そうね、
そのこれが例えば当時阪神じゃなくて仮によ、
うんうん、
仮に南海とか近鉄とか引き当てちゃってたらどうなってたかなと、はい、もっとあっさり終わってたかもしれない、うだうだ言わずに金やるから手引けと出せと、
う
ん、
そうかもしれないね、うん、
意地を張ったのは阪神タイガースなんで、じゃあなんでそこまで意地を張ったかっていうと、うん、相手がジャイアンツやからっていう、その阪神と巨人だからこの物語っていうかさ、
うん、あったんだ、
何年前なら40年、
うんうん、
40年近く前の話でも未だに語り継がれるのは、
うん、
やっぱこの これが日本ハムとかさ当時のね、うん、西武ライオンズであってもこういう話にはならなかったと思うんです、うん、仮に小林を連れてったとしてもね、
はいはい、
ましてや西武球団でもそういう話にはならなかったと俺は思うんですよ、うん、じゃあ なんでかってやっぱタイガースとジャイアンツという2大、まあ、今でもそうかどうかは別としてさ、うん、当時のやっぱり人気という点ではもう圧倒的だったんだよねこの2つチームが、
うん、そうね。
で物語を作りやすい話になってきましたから、
うん、
うん、って考えると、まあ、運命というのは誰かがこのシナリオを書いたとは思わないんですけど、
うん、
運命っていうのはあるんだろうなと映画にも、
うん、そうね、
林にも、うん、やっぱそれが人生であったり、うん、まあ、面白かったり悲しかったりであったりね、うん
うん、いやあの小林がこうピッチングコーチで結構こう結果を出してたんでね、近鉄にしろ、
西武にし
ろ、ゆくゆくはちょっと阪神に来てくれんかなとはちょっと思ってましたけどね、まあ、本人が来るかどうかは別にしても、まあ、それがもう絡ま
ってきたから、もうちょっと、
うん、
残念、
本当早すぎた死でしたけどもね。
早すね、と俺も思うね。
うん、いやまあで、平成の31年、まあ、途中まで平成ですが、2019年、まあ、さっきも言いましたけどもずっと勝ってないわけですよ。勝ち越しできてないわけですよ。対戦成績だけを取ってみるとね。
うん。
うん。まあ、実は広島にもここのとこ4年ぐらい勝ち越しをできてないんですけど、
うん、
まあとにかく広島と巨人を阪神的にはまあ叩かないといけないと、もちろん他の球団もそうなんですけど、
うん、
でこの、今年ですよ2019年、阪神は、うん、オリックスから西を引っ張り、中日からガルシアを引っ張りと、どちらかというとこうピッチングスタッフに重きを置いて、補充をしてきたと、
うん、
で、打者がジェフリー・マルテ、エンゼルスのねバッターを引っ張って、うん、まあ、多分彼が4番になるんでしょうけども、
うん、
まあ、それで一応、まあ、あとはまあドラフトのあれかな、まあ、1位ぐらいの選手かな、近本、
うん、
うん、まあ、この辺が戦力になればという感じですよね。だからまあどちらかといえばこう守り勝つような、まあ、甲子園に、うん、まあ、フィットした補強だと思いますけどもね、
うん
うん、で対する巨人は、まあ、広島から丸を取り、うん、それから
清谷、
西武から住谷を取りと、まあ、結果この2人を取ったことによって宇都宮と長野がそれぞれ、まあ、広島と西武に移籍と、
うん
うん、で外国人が、名前忘れたな、
出てこん、はい、
ビアヌエヴァ、
そうだね、
ビアヌエヴァね、
ビアヌエヴァ、そうそうそう、
うん、彼を引っ張り、それからあと、後ろのピッチャーを一人取りましたよね、
クック、
あ、クックか、うん、
うん、背番号24番ね、
うん、ちなみにあのマルテの背番号31番なんですよね。
ああ、はいはいはい、
ちょっと話まで一悶着あったんですけどね、
はい、うん、あ、もうジャイアンツはそれどころじゃなくなっちゃったからね、長野持ってかれるってなったんで、うん、
でまあ阪神ファンから見て巨人気になるのがやっぱ外国人の4人どう組むのというところですよ、
うん、
まあ、ビアヌエヴァは
確定は、
うん、
うん、確定はビアヌエヴァであって、うん、クックも持って、あの怪我さえなきゃ持ってくるだろうし、
そうだね、
あとマッソン、
マッソンよね、
うん、で
そうするとヤングマン、ヤングマン、ゲレーロ、それからもう一人ピッチャー、
メルセデス
うん、そうそうそう、
まあ、ヤングマン、メルセデスはどっちかいい方使うんだろうなと思うし、
うん、
まあ多分
そうそう、ゲレーロは2軍やね、うん、
ゲレーロ使わないような気すんな、分かんないな、これは、
うん、使うとこないもんね、
だからビアヌエヴァがパッとせんかったらすぐ変えるだろうしね、
うん、
それかまあゲレーロ、うん、あのオープン戦の状態次第じゃねえかな、
うん、
うん、よければその入れて、誰だっけ、マッソンを落とすかもしれないし、
うん、
うん、ゲレーロさえ良ければね、ビアノエバとゲレーロが良ければね、ただそこまでいいとは俺思えないんで、どっちかが、
うん、で外野の、外野は結局マルと、それから陽大官と
で、誰かでしょうね、
もう一人
長野じゃないか、
まあまあ、亀井か
誰だろうな、重信、
うん、
そこら辺りかな、あと松原と若いの使おうと思ったら松原とか、はいはい、
そうね、そこに掘り込むかと、うん、で、ファーストが、まあ、今のところ阿部をキャッチャー専任って言ってるから、ファーストは
ビアヌエ
バ、ファーストがビアヌエバでしょ、
うん、でサードが岡本、ショート坂本、でしょ、あと中島か、ファーストもしかしたら、
うん、
使えなければね、ピアノ言えば、
はいはい、うん、中島ファーストの、レフトゲレールみたいな感じなのかな、ピ、
うん、
アノ言えばもし使えなければね、
うん、そこら辺のとこはぐるぐる回していくんじゃないかなと思うけどね、腹立つのがお得意のパターンでね、うん、選手特化控え使いの好きですからあの人、
はいはい、
あと、あ、そう、和田、うん、和田蓮がいるけど守備が下手くそやからな、レフトに、
うん、
まあ、ゲでも似たようなもんやけど、和田蓮使ってもいいかなと、あのそういうの込みで長寮よりは和田蓮を残したってプロテク、和田蓮プロテクトしたんじゃないかなと思うんやけどね、
うん、多分ね、うん、まあこれはでもですよ、まあ、世間は失敗だとか巨人が冷たいとかって言うけども、これ阪神が同じ立場だったら同じことするだろうし、
うん、
むしろ若手をよく守ったねって褒めてもらわんといかんと思うけども、生実家なんていうかな、その、まあ、入った経緯とか、なんか功労者とかっていう記事が踊ってるけども、まあ、それはそれやからね、
うん、
うん、まあ、一応ね、副代表が。
冷たいと俺は全く思わないけど。
ごめんなさいって言ったらしいけど、まあそういう記事が踊るから余計ないけどもね。まあこれはもうしょうがないなっていう。
プロは、うん、ね、プロはもうこれが商売やから、それだけは2億も3億ももらってるわけでね、それが当たり前やっていうことになってくると。それができないってなると、はい、もういけないからね。
いや、むしろめんどくさいのは、その長野が広島に行って、広島の外野が丸の代わりに、ポッと一人入るかと思いきや、こうなってくると、もう長野使いたくなるじゃないですか、うん、もう高額年俸ということもあり、
うんうん、いやいや、もっと、いや、2億円の控えなんて、カープは持ちたくもないでしょ、だから使うつもりやから2億払うんでしょ、うん、
だそういうことやね、まあ、その
簡単に言うとね、
うんうん、
だから聖夜が確定でしょ、まず。
うんうん、
で、あと、まあ、で、長野でしょ、これ2億円の控えなんです、置いとく、そんな悠長なこと言えるようなチームじゃないんで、
うんう
ん、ジャイアンツじゃないんだから、ジャイアンツ、うん、タイガースじゃないんだから、うん、ってなると2億円の選手は使うつもりで、100試合以上使うつもりで出しとると、まあ、レフトをやらす、センターの間っていうパターンなのかもしれないしね。
うんうん、
ってなると、ややこしいのは広島の方じゃねえ。
ややこしいというか、あの、めんどくさいですよ、その、ちょっと、いや、広島が取るにはやっぱりいろんな理由があると思うんでね、で、どうかな、松田球場って人工芝じゃないですよね、確かな、あそこね、
外野
手にもいいんでしょうし、
うんうん、あれ、膝をやらかしとるからね、長野は、うん、来年35歳でしょ。
うん、 そうそう、よくぞ手を出したなと思いましたけどもね、長男ね。だからまあ広島はめんどくさいっちゃめんどくさいけども、
まあ丸の代わりとはノマじゃ厳しいと思ったのか、
か、まあ一応こう外野コンバート西川っていう話がありましたけど、
それも話はなし、
まあ、それがこうちょっとね間に合わないのかやめるのか分かりませんけどもね、
順調にいけばそのパターンでしょ、レフト長って、まあ、聖夜の間長野の並び、
ベテランがゆえの、ね、そんなにこう向こう4年5年見えないだろうから、とにかくこの1、2年なんとか穴を埋めてよという格好なんでしょうからね、
まあトレードと思えばジャイアンツとしてはお金だったかなと、
まあ阪神的に言えばもう、まあ、2球団で喧嘩してもらって、まあ、その隙をつければいいですけども、まあ面白いシーズンになると思いますよ、まあ、阪神が優勝するとは言いませんけども、まあ、矢野1年目なんでね、分かりませんし、
いやもう一つ言えば丸がこれでこけたらまあ本人も叩かれるやろうなと、
まあね、
大変だと思うよ、だからこけれないというか、まあ体まあ、彼の場合こけるときは怪我したときじゃないかなと思うんだけどね、試合さえ出や打てんじゃねえのと思ってんだけど、でも怪我なしでがないと何言われるかわからんというか、まあ松代までの8というかね、それなりにやらないと。
巨人的にはピッチャーはだから先発は顔ぶれ変わらないわけですからね、
ありがとうございました、ジャイアンツダメだったの長野がいてもいなくてもあの成績だと思うし、来年じゃあ長野がどうしてもそのなんていうかな、センチメンタルっていう意味ではね、それは長野はな、と思うかもしれないけど、戦力から並べてみたら、持ってかれてもしゃあないか、そう、マイナス100ってことはないだと思うけどね、
まあ、長野本人にとっても、これからの野球人生を考えるにあたっては、もう他球団を経験できるっていうのは、もう、とんでもなくいいことやからね。
大きい話だ、で、まあ、おそらく将来戻ってこれる手形は切ってると思うんで、本人が望めばね、
幹部としてね、
コーチとかね、なんとかね、おそらく戻ってこられる 目があるんじゃないかなと俺思ってるんだけど、宇都宮もそうだけど、
はいはい、まあ、まあそれはもう多分そうだと思いますよ、なんでとにかくまあ阪神から見て、まあ、巨人と、広島についてはちょっと弱気ですが、まずはもう5割目標ですからね、そこをこなしていければ上が見えてくると、要はその広島が独走するわけですよ、毎シーズン毎シーズンこの3年間、それをこう広島止めないといけない、でどっかお得意先を作られるんで、広島はとにかくね、一昨年が阪神で去年巨人でしたからね、
そうだね、
もういい加減ちょっと広島を止めないといけない、で、ちょっとうがった見方をすると巨人の長野に手をつけないといけないほどのチームになってると思うんです今は、ちょっと悪い言い方になるけどもね、余裕があれば若手の選手に手をつけるべきなんでしょうけど、まあ、欲しい選手がいないのかフィットしたところがなかったのかも分かりませんけど、
でも、
まあ、それにしても34歳5歳の選手に手をつけるかっていうのもちょっとね、
それはもう安い選手じゃないからね、まあ、戦力になるならはあるけど、その費用対効果ってことを考えると厳しいんじゃないかなと、
そう、ね、
思ったりもするんやけど、これが、なんていうかな、最下位のチームとかね、下位に沈んでるチームならもう、という分からんでもないけども、そのさっき言った西川とかさ、他にも、まあ、松山も残ったわけだしさ、レフト守るんだろうし、多分は、まあ、お金に余裕が 出てきたからっていうところなのかどうか俺は分かんないけど、うん、
まあとにかく今年は面白いシーズンになると思いますよ、
うん、
選手の入れ替わり、まあ、こうやって、ね、選手が結構動けば面白くなるんでね、
うんうん、
まあ、阪神の若い竹安っていうのをねオリックスに持ってかれましたけども
みたいですね、
うん、まあ彼は彼で働き場が出てくるんでね、まあ、プラスになるでしょうし、
うん
うん、おかげさんで阪神にあのオリックスには元阪神という選手が何人かいるんでね、
うん、
いろんな意味で、
まあ、大阪だからねいいんだ
よ、うん、近いしね引っ越ししなくていいし、うん、ちょうどよかったんでしょう、
はい、まあそいやもっと活性化というにはそういうところでね近いところでぐるぐる回してくれれば、うん、あリーグも違うわけだからね、なんか、ね、持ってきやすいというか話しやすいんじゃないかなと思ったりもするしね、うん、うん、
という2019年の、
はい、
展望も含めての今日のお話でございました。あの小林の話はねとにかく、まあ、いろんな動画サイトを見られてもまあ年齢の
高
い方は懐かしさを感じ、
まあ、
ちょっと晩年の小林はちょっと見てられないけどもね、ボールが辛すぎて、
まあ、ジャイアンツに入った頃かまだ阪神が白い帽子になる前の小林は、うん、本当に躍動感ありましたからね。
そうね、キレキレでしたからね。
このやっ、うん、それでやっぱあの体の細さがやっぱり致命的だったかもしれない。もう短命だったっていうところは。
はい、はい、
うん。
とにかく息をつけないといけないから、あの上下運動がすごかったんでしょ、投げるときの。だから膝にくるもんね。
下半身がまあ細い足してたじゃん。まあ縦縞になったらなおさら細かったけど。
うん、そうそう。
体細くてでもなんていうか気迫で投げるピッチャー、
うん、
気迫は前面に出てくるね、はい、ピッチャーで、うん、
まあ、明石家さんまがね前の人で有名な小林ですから、
うん、
はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、今日はそんなところでございますよ。
はい、
番組からお知らせでございます、このタイガースキャスト、まあ、2014年から、配信をさせていただいているわけですけれども、なんと過去回のですね、まあ、販売をさせていただこうかなというお知らせでございますよ。
ついにそういうことやるんだ、
はい、はいはい、一応タイガースキャストコレクションというお題で、ボリューム1ボリューム2というのを、まあ、今回ご紹介させていただきます。このボリューム1っていいますのが、毎回やってるあの限定ドラフトですね。阪神タイガースの選手に限ってのドラフト会議を毎年年末に行っておりますけれども、それの2014年から2017年まで、それから直近の16年17年については、まあ、延長戦というよりもちょっと別配信でやってますけども、それもこう、合わせて全部で27話ございます。27エピソードっていうんですかね、はい、こちらをまとめて、ラスト1000円で販売と。それからボリューム2につきましてはこれは、クイズですね、はい、これも年末に行ってますクイズ阪神タイガースという名目でやらせていただきますけども、これも同じように2014年からですね、16年17年については、延長戦それぞれ1話ずつ含みますけれども、うん、全部で14話収録されております、うん、はい、こちらを、ジャスト500円でそれぞれは BOOTH というブースっていうサイトがございまして、こちらにこの番組のダウンロードのお店を公開しております。こちらの方から、お買い求めいただきたいと思います。はい、という、新年2回目の配信でございました。来週は、
はい、
多分 TD のプレゼン会になると思います。はい、そちらもお楽しみによろしくお願いします。 では今日はこれで終わります。お聞きいただきありがとうございました。お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
君がいない世界なんて想像もできないよ。いつか来るその時までは幸せでありますように。Love of my life, love of my life.